ここで千葉県からゲストをお迎えしています。
はい、先週ですね、地下鉄の東京メトロの車内でヨットやカヌーを楽しむ市民の姿を紹介する魅力的な CM が流れていたんですがね、
はい、
電車に乗っていた方はご覧になったことありますでしょうかね。その CM をされた街というのが千葉県の我孫子市です。今日はですね、その千葉県の我孫子市の市長、星野純一郎市長にお越しいただきました。7月1日に市政45周年を迎えられたそうで、 FM 世田谷でも今日ね、この番組始まる前に CM 流れておりました。我、孫、子供と書いて我孫子です。3世代の子育てしやすい、暮らしやすい街というラジオ CM 流れておりました。
千代田線の、
そうですね、東京メトロ千代田線、
はいはいはい、いつも我孫子ってこう読んで、はい、我孫子ですよね。
そうです、
はい。今日は、市長直々に市の PR にお越しいただきました。はじめまして。
はじめまして、千葉県我孫子市長の星野と言います。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私と同世代。
そうですね、
私より若いんですよね。
一つ違いだと思います。
ほっとしました。よかったです。もう机の上がとても、もう夏到来という、もう梅雨が吹っ飛んでしまったような感じなんですけれども、この写真は、
手賀沼の沼の上でね、ヨットやカヌーがすごく多く、特に週末中心に多くの市民の皆さんが、はい、ヨットやカヌーで遊んでいますんで、その風景をちょっと写真で持ってきました。
これなんかヨーロッパみたいですよ。この建物は何でしょうね。なんかドーム型になっている。
これ千葉県が持ってた水の館っていう、水辺に親しむため の、 建物だったんですけど、この7月1日から、千葉県の方から我孫子市に、無償で手に入れることができました。
じゃあこういうところ見学にも行けるわけですよね。
そうですね。このすぐそばには鳥の博物館っていう、日本で唯一の鳥専門の博物館もありますので、
はい、鳥大好きです。かなりの種類の鳥は、
多くの種類 の、 鳥の、展示と、はい、あと定期的に企画展をやっています。鳥好きにはたまんない博物館なんですけどね。
どういったような、その展示なんですかね。声とか聞こえたりするんですか。
あと鳥の生態だとか、はい、どうして鳥は飛べるのかとか、はい、ちょうど その鳥の博物館のすぐ隣には山科鳥類研究所っていう鳥 の、 専門の研究所があるもんですから、そことタイアップをしながら、鳥に関する専門的な企画展、あるいは一般の子どもたちでも楽しめるような、そういう展示物を常に用意して、多くの人たちが来てもらってますね。
その中にはカモメもいますかね。
そうですね。ちょうどこの手賀沼はカモメもいるんですけども、はい、あとカモだとか、あと白鳥も今ずっと、
白鳥もいるの、
はい、素敵ですね。
素敵ですね。
こういったヨットが写っている写真というのは、これは本当日頃の風景なんですか。
そうです。ヨットクラブ、このヨットを楽しむヨットクラブっていう、ところと、あとカヌーの
カヌーもありますね。
クラブもあって
涼しげ、
さまざまな方々がヨットやカヌー楽しんでます。
東京からこんな近いところにこんな素敵な場所があったなんて、
ねえ、緑を感じながら、ね、こうして沼、手賀沼、
手賀沼、
ハンドの手に、画商の画に、はい、沼ですね、はい、沼ってかなり大きいんですかね。海のように映ってますが、
面積的にはちょうど山手線の、内側ぐらいの面積持ってます ね、
じゃあ結構大きいですね。
今日のテーマがですね、はい、今までに最大のプレッシャーということなんですけれども、手賀沼について今までの最大のプレッシャーっていうのはあるんですかね。
やっぱり手賀沼27年間、
はい、
ワースト1っていう不名誉な記録があるんですね。日本一汚い沼ということで27年間あったんですが、
も
う随分と綺麗になって、
はい、
夏にはこの8月の下旬には、トライアスロンもやっていて、8月1日には手賀沼の花火大会、はい、ちょうど手賀沼の、両サイドになります、我孫子市と柏市が一緒になって、この手賀沼で3つの会場から花火を打ち上げるんですね。13,500発、はい、千葉県内でいつも1、2を争う、花火大会になってます。この周辺には大体40万人が訪れるという大きな花火大会ですね。
まさにそのプレッシャーを逆手にね、バネにしてここまで持ってきたということは大変でしたね。
いや大変でした、私も手賀沼地元ですから、はい、やっぱりこの一番 汚かった頃、臭かった頃を十分知っているものとしては、これだけ綺麗になって、でトライアスロンができて、そして花火が多くの人たちが見に来てくれて、そしてヨットやカヌーができる、東京からわずか40分弱で来れるというところがね、やっぱりあの多くの人たちに知ってもらえればなというふうに思ってます。
なるほど。そしてラジオ CM でも我孫子をこの3世代で暮らせる魅力のある町、
はい、そうですね。ちょうど我孫子は我孫子と書いて我孫子と読みますんで、はいはいはい、やっぱり3世代、にわたって住みやすいと言ってもらえるように今精一杯努力をしています。
うん、ねえ、まあその都内をはじめ多くのその自治体で子育てをしているご家庭の大きな悩みとなっているのが保育所にこう入れたくても入れられない
んですね。
ねえ、待機児童のその問題と思うんですけれども、我孫子市では昭和61年からもう待機児童ゼロ、
ずっと続けてますね。
はあ、これは
私自体も
問題になってますからね。
すごいですね。
市長になってからもう450人保育園を定員を増やして、はい、待機児童ゼロだからといってぼやっとしてるとすぐ待機児童出そうな状況がやはり、うん、千葉県の東京に近いところはやっぱりあるもんですからね、
はい、うーん、ねえ、でもそれをね、まさに今進めて、そして今日は市長の着ているこのグリーンのハッピー、
はい、ハッピー
もうすでに梅雨が晴れてしまったようなこの、
素晴らしい緑です。
はい、鮮やかな緑なんですけれども、着ているハッピーにですね、物語の生まれる街、
はい、
と書かれているんですけれども、
我孫子っていうのは、はい、ちょうどこの手賀沼の周辺に、はい、大正時代から昭和の初めぐらいまで白樺派の文人たちがずっと住んでいました、はい、で志賀直哉や武者小路実篤が住んで、白樺の文人たちの大きな集まりがあったんですね、はい、だけど最近でも、はい、鹿の王で本屋大賞で有名なを取った有名になりました上橋直子さんが書いた鹿の王、はい、これにも一番巻末には我孫子にてと書いてあるんですが、上橋さんも我孫子に今お住まいになってさまざまな執筆活動をしています。
ね、深い森のような物語、はい、ね、影と光に揺れ魂が語る人間と生き物の物語だということでね、うん、そういうような標語がありますけれども、はい、鹿の王、はい、この上橋直子さん、はい、ね、
ちょっとね、結構な長編ですけど、読んでみたいですね、
ぜひ面白くて、はい、私も上橋直子さんが昨年国際アンデルセン賞を受賞した時に、はい、こういう人が我孫子にいてこういう作家活動をしていたということで初めて知って、はい、一つ森人シリーズを読んでみた時にびっくりして、あっという間に読み切っちゃうんですよね。でこの森人シリーズっていうのも、はい、ちょうど今度、来年から NHK の大河ファンタジーでドラマ化をされることが決まって、この夏からクランクインすると聞いてます。
撮影もじゃあ我孫子も何か所か、いや
残念ながらね、我孫子のこの沼の風景ではないんですよね、その、バックになるっていうか、場所になるのが、
はい、
ただ主演のバルサという主役を演じるのが綾瀬はるかさんで決まっているということで、私自身も本も読んだんですが、綾瀬さんのバルサ役非常に楽しみにしてるんですけど、来年から NHK で放映が決まったということで、非常にファンとして楽しみにしてます。
エンジンかかりまくっちゃいますね。
いや楽しいですよ本当に。
ねえ、ねえ、もう本当に今も本当に物語が生まれているこの街なんですけれども、今日は市政45周年を、はい、迎えた我孫子市からですね、リスナーの皆さんにふるさとのこの
三品の中から
、ね、美味しいプレゼントがあるそうなんですけど、
うわぁ出てきた、出てきたらケーキですかね、これ
我孫子のふるさと三品にもなってますスイーツですね、
はい、
ワインケーキです。
ワイン、これグリーンの色してるのは
抹茶味ですね。
いいですね、
はい、町子さん他にも
抹茶味ですか、
はい、抹茶味うまいですね、
すいません、はい、
他にも大判ロールですとか、はい、なんか芋っこですか、はい、手菓子グレ和風洋風さまざまなスイーツありますね、はいはいはい、
じゃあちょっと一つこれ、は
い、いいですよ町子さん、ぜひ召し上がってみてください、
うん、
わこういったちゃんと我孫子のお土産ということで、うん、これ我孫ロードっていう冊子がガイドブックが出てるんですね、
あのね、ワイン、あの大人な感じです、
大人な感じ、
あのマイタイプ、
はい、マイタイプ、
ね、あの何この抹茶の感じがですね、はい、あの糖分分解してくれますし、はい、ね、
で、あのワインの風味が
いいかなった、
ちょっとお子さんにはちょっとそうですね、きついですか、大丈夫でしょうかね、
お子さん、これはこのぐらいだったら大丈夫じゃない
ですかね、このぐらいだったら大丈夫ですかね、少し、まあ、お子さんにも、食べられるような、あのもっとあの和風の、あのふるさと産品もありますんでね、
なんとも言えない美味しさがあります、はいはい、本当に大人のケーキという感じでですね、それではですね、市長にですね、最後にあのリスナーのね、方にこの我孫子市を PR したいこと、はい、心置きなくお願いいたします。
ありがとうございます。で、あの、今年の7月1日で我孫子は新生施行して45周年あの大切な節目を迎えました。あの多くの方々と我孫子を盛り上げようということで、我孫子の魅力、あちらこちらで PR をさせてもらってます。やはり都心からわずか30キロちょっと の、 あの大きな、湖手賀沼というのがあるんだということ、それが、非常に、綺麗になって、はい、この夏場は特にヨットやカヌーで、楽しんでくれる多くの方々がいて、マラソン、あるいはジョギング、サイクリングと様々な方々がこの周辺でもあの楽しんでくれています。子育てしやすい我孫子の街をこれからも PR していければというふうに思っています。どうしてもあの東京からあの 西の方々っていうのは、千葉県というのはあまりちょっとあの意識をされないんですけども、東京の東側に、まあ、千葉県こういういいところがあるよということを知っていただいて、はい、ぜひあの持ち家を検討するんだったらぜひ我孫子を検討していただけるとありがたいな。
いいですね。
持ち家を持った時には補助制度も今、住宅取得の時の補助制度を作ってますし、はい、子育てをする時にも待機児童ゼロ、しっかりと、実感してもらえる、そういう子育てしやすい我孫子の街です。
はい、ね、こうしてあのパンフレットにも花が咲き乱れていて、これハスの花とか、はい、ひまわり迷路と、ね、くじに挑戦、いろいろなもう催し物が目白押しで、8月の1日には手賀沼の花火大会ということでも、楽し
そうですね。
はい、星野市長、本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます、
素晴らしい45周年ね、迎えていただきたいと思います。
それではあの、はい、プレゼントも今日はあのリスナーの皆さんに少しプレゼントを用意させていただきました。
はい、
我孫子市には博物館、3つあるんですね、はい、鳥の博物館、あとは、杉村祖人館の記念館、
はい、
それと、白樺文学館と、
はい、
3つの博物館があるんですけども、この3つの博物館 の、 あの3館共通券、共通の入場券を、今日お持ちしたのワインケーキと、
はい、
セットにして、5組の方にプレゼントをさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
じゃあこちらは番組のホームページから、はいはい、ぜひ皆さん応募していただきたいと思います。
リスナーの皆さん燃えちゃいますよ、はい、
うん、
まあ幸せな今日の今日の放送でね、ありがとうございます。
ぜひ皆さんね、足を運んでいただきたいと思います。
我孫子ですよ、はい、はい、45周年ですからね、
はい、
はい、ということで、まあ、星野市長、本当にどうもありがとうございました。
今日はありがとうございました、
ね、最後にあのいろいろな鳥が、ね、集まる場所っていうことで、はい、この曲を選んだんですけれども、赤い鳥の翼をください、お別れしたいと思います。
大好きな曲です。
はい、ありがとうございました。頑張ってください。
ありがとうございます。